イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月18日付北海道新聞朝の食卓欄より茅野史郎さんの回をお届けします。アイヌ民族党の誕生秘話。アイヌ民族の声を直接国政に反映させることを目指し、アイヌ民族党が江別市民会館で結党大会を開いたのは2012年1月21日だ。実は前年の夏に訪れた南米アンデス山脈に誕生の秘話がある。2011年夏、ペルー南部クスコで開かれた世界先住民族教育会議に、首都大学東京の N 准教授、境内に勤めるご夫妻、アイヌ民族で高等養護学校長を初めて務めた S 先生と5人で出席した。ニュージーランドの先住民マオリは約50人が参加していた。2008年に世界各地の先住民族が日高管内ビラトリ町に集った先住民族サミットアイヌモシリ2008で顔見知りになった 4、5 人もいた。会議後、日本から参加した5人でペルーからボリビアに移動した。アンデス山脈の4000メートル超の峠を越える時だった。誰からともなく日本でアイヌ民族に一番必要なものは何かと問われ、私はアイヌ民族の政治参加だと即答した。たちまち日本に戻ったら政党を立ち上げようと話がまとまり、結党大会に至る。アイヌ民族党は今年結党12年を迎え、11月30日に定期大会をビラトリ町二豚にで開いた。結党大会の際に役員として手伝ってくれた一人から、アンデス山脈で高山病にかかったやからの仕業だと揶揄されたが、私が結党以来代表を務めている。本日二つ目のニュースは12月19日付北海道新聞より、二部谷に宿泊施設建設、研究者ら受け入れ。ビラトリ町は二部谷地区で来年3月末までにアイヌ民族について学びに訪れる大学生や研究者が宿泊できる施設を建設する。町内には長期滞在者を受け入れられる施設が少なく、苫小牧市や新日高町に宿泊して二部谷に通う人も多かったため、12月18日開会の定例町議会で建設工事費2億4800万円を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案が可決された。ビラトリ町によると、毎年2月、8月に大学生らを対象に町が開催しているアイヌ文化体験のワークショップには、それぞれ16人の定員を上回る応募がある。宿泊の受け皿を充実させ、より多くの学生を受け入れ、アイヌ文化の活性化につなげたいとしている。施設は木造平屋で、建設費の8割は国のアイヌ政策推進交付金を活用し、2割は町が賄う。場所は二部谷コタンの約500メートル北側にある町有地。来年1月に入札を行い、来年度中に教養を開始する。最大20人が宿泊できる予定。一般会計補正予算は計3億1000万円を追加し、総額74億6600万円となった。このほか、町議会は議案4件を可決、人権擁護委員1人の再任に同意し、3氏が一般質問を行った。会期は19日までの2日間。本日、3つ目のニュースは、12月25日付、北海道新聞一欄より、ラジオ MC に挑戦中のフィリピン人、ブランドリー・サンチェス・タンプスさんをご紹介します。フィリピンからの技能実習生として、恵庭市内のパン工場で働きながら、地域 FM 局いい庭で今年始まったラジオ番組の MC を務める。愛称はリーさん。最初は緊張でガチガチ、今はなんとか慣れてきたかな、と 流暢な日本語で笑う。番組名はラララ日本でランデブー。市内で外国人の生活支援に取り組む水野みどりさんと一緒に30分間母国の文化や日本での生活について自由に話す。フィリピンの人は天気予報を見ません。外で雨が降ったら雨宿りし、止まなければ諦めて濡れます。スタジオは毎回笑いが絶えない。幼少期から日本のアニメが大好きで、次第に日本の文化や歴史にも関心を持つようになった。長男が生まれた2年前、父親として胸を張れる人生にしたいと感じ、憧れの日本滞在を決意。就労ビザを取得し、家族を残して昨年2月に恵庭へやってきた。日本語はフィリピンの語学学校で半年ほど勉強した以外、ほぼアニメやドラマでの独学だ。ラジオ出演は水野さんに誘われ、やってみて悩むのは後からと即決した。番組は毎回、You only live once、人生は一度きり、次回も絶対聞いてくれよな、というリーさんの決め台詞で締めくくられる。恵庭での生活はビザが切れる再来年の春まで。それまでにいろんな挑戦をしたい。来年の目標はフルマラソン出場と目を輝かせる31歳。本日4つ目のニュースは12月25日付北海道新聞より、カラマツ林管理、近隣と連携。森と人を育てるコンクールの森林所有者部門では、ビラ取町匂いの会社役員、川上博之さんが優秀賞に選ばれた。ビラ取町からのコンクール受賞は4年ぶり6度目。猿川森林組合と相談の上、近隣の森林所有者と連携した伐採や殺素剤散布などを行っていることなどが評価された。川上さんは、町内に 13.55 ヘクタールの森林を所有し、そのうち1992年に植えた 0.6 ヘクタールのカラマツ林が受賞の対象となった。川上さんは森林管理を同組合に委託している。12月16日にビラ取町役場で行われた伝達式では、日高森林局森林室の高田室長から川上さんに表彰状が手渡された。川上さんは、受賞は大変嬉しい。作業をしてくださっている組合の皆様のおかげ、と感謝した。本日最後の記事は、1月1日付北海道新聞、記者がたどる戦争特別編、戦火とアイヌ民族のコーナーからお届けします。平等旗印。日本軍に同化。1940年、昭和15年頃、銃弾が飛び交う旧満州、現中国東北地方の戦場。旧日本軍の先頭にアイヌ民族の青年が立っていた。突っ込むぞ、ついてこい。弾が頭や肩をかすめてもひるまず進む。軍服の中には、お守りとして自らこしらえた10センチほどの祭具、イナウ。木兵を潜めていた。青年は1996年に亡くなった秋部福太郎さん。満州などで5年間勇敢な日本兵として戦った人だ。第二次世界大戦でどれだけのアイヌ民族が徴兵され亡くなったのか。2025年の戦後80年を前にアイヌ民族を取材してきた記者は、国や北海道庁に紹介したが、記録はなく、関連の公文書もほとんどなかった。辛そうな父の姿が幼心に焼き付いている。わずかな情報をたどる中、取材に応じてくれたのが、秋部さんの長女、鈴木君代さんだった。秋部さんも手記は残さなかった。戦場のことを普段話すこともなかった。ただ、酒に酔った時だけ、親しい友人や家族を前にポツポツと過去の記憶を語った。戦場で先頭に立つ姿も本人が漏らしたものだった。秋部さんは1916年、 大正5年、現在の釧路市で生まれた。アイヌ民族への深刻な差別が横行していた時代だった。秋部さんの親友だった大場さんが証言した。秋部さんも幼い頃から過酷な差別を受けていた。出自を理由に罵られ、石をぶつけられ、穴に落とされた。大場さんの前で酔うと、秋部さんは当時の記憶が蘇り、怒鳴り声を上げることもあった。アイヌ民族は1871年、明治4年の戸籍法制定で、和人と同じ平民に編入された。日本政府は教育の場で日本語の使用を徹底、川での酒漁や女性の入れ墨といった風習を禁じるなど、同化政策を進めた。北海道全域で徴兵が始まったのは1898年。この年を境に、アイヌ民族も日本兵として戦争に巻き込まれていく。記者には疑問があった。アイヌ民族の人々は、自らを差別してきた和人と共に戦うことにためらいはなかったのか。秋部さんが入隊したのは1937年、20歳の時だった。隊長の理解があり、俺は助かった。感謝している。大場さんによると、秋部さんはそう語っていた。アイヌ民族として蓄えたヒゲも伸ばしたままでよいと特別に認められていた。部隊内ではアイヌ民族や和人の区別なく仲間意識が強かったという。鈴木さんは父親が戦友を思い涙を流す姿を覚えている。ただ、いくら仲間意識が強く仲間が倒れる姿を目にしたとはいえ、なぜ秋部さんは危険な最前線に立ち続けたのか。記者の疑問に鈴木さんは長い沈黙の後答えた。父はアイヌであることに誇りを持っていた。子供の頃の辛い経験から誰にも負けたくないと強い気持ちで戦ったのではないだろうか、と。国立民族学博物館のマーク・ウィンチェスター助教も、アイヌ民族は差別を乗り越えるために軍隊で奮闘したのだろうと指摘する。日本は周辺国や地域を併合していく中で、一君万民を掲げた。ウィンチェスター助教は、国が平等な臣民としてアイヌを徴兵することで、戦場で頑張れば和人と対等になれるという夢を抱かせたと語った。兵士の確保が最重要で、軍隊内でアイヌ民族を排除するような動きは起きにくかった。実際、従軍したアイヌ民族の証言には、軍隊内の方が平等だったとの声が複数残る。日高管内ビラトリ町の木村文夫さんも、戦時中に徴兵された父、一代さんについて、差別された話は全くしていなかったと振り返る。軍隊の中で奮闘するマイノリティはアイヌ民族に限らない。第二次世界大戦後期に米兵として極めて勇敢に戦ったとされる日系人の第442連隊の例もある。歪んだ平等を掛け声にマイノリティを取り込んでいく戦時の軍隊。そこに本当に差別はなかったのか。秋部さんの三女、遠藤絹江さんの言葉が心に引っかかった。差別を受けても隠したこともあったと思う。2025年は戦後80年の節目の年になります。戦争に関する記憶が少なくなっていく中で、これまであまり語られてこなかったアイヌ民族と戦争について考えます。以上が今日のニュースですが、千郎さん、コメントお願いします。
はい、秋部福太郎さんが、戦地に行ってですね、アイヌとして、日本のために戦ったという記事なんですけども、
はい、
アイヌも、いろいろな点で差別はあったと思うんですよね、
はい、
その中でも生き抜いてきたのかなという感想を持ちました。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。